説教内側から始めよう。鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。ルカによる福音書をご一緒に読んでますけれども、先週に引き続いてその続きのところを一緒に読んでいきたいと思います。で、先ほど読んでいただいて、皆さん一緒に目で追って、分かったと思いますけれども、今日の箇所は、ファリサイ派の人たち、それから律法学者の人たち、彼らとイエス様のやり取りですよね。ここのところが書かれてあるのが、今日の箇所のところでした。で、まあ、先に、大体ここにいる皆さん知ってそうですけれども、どんな人たちだったのかっていうのを、前提条件としてね、知識として話しておきますと、まずファリサイ派の人たちっていうのは、その律法ですよね、旧約聖書の神様から言われている教えを絶対守るぞって、ものすごくそれ守ることに一生懸命だった人たちですね。後でちょっと話出てきますけれども、聖書に出てくることだけじゃなくて、もうちょっと細かいことも自分たちで決めて、たくさんルールを作って、それも合わせて、掟教え、そういうのを全部守ろうとしてた、これに情熱を傾けているのがファリサイ派の人たちということです。で、もうちょっとその先で出てくる律法学者という人たちは何かというと、そのこれを守るべきだよって教える人たちですよね。この旧約聖書のところとか、プラスアルファのルールとか、そういうことを教えて、みんなにこれをするんだよって言う方の側の人たち、これが律法学者さんたちだったということです。で、ファリサイ派の人たちも、じゃあ神様の言うことを聞くぞ、律法学者も神様こう言ってるぞ、どっちも良さそうですよね。実際多くの人たちが彼らを尊敬もしていたんだけど、でも皆さんご存知の通り、ずれちゃった、本質がずれていっちゃったわけですよね。そしてイエス様と敵対的になっていく、何しろ今日の聖書の箇所の最後のところでは、どうにかしてやろうってすんごい敵意を持ってたってはっきり書いてますよね。もうとっちめてやるぞ、そしてそれがやがて殺意になっていくような、そういう人たちがこのファリサイ派の人たち、律法学者の人たちだったということです。で、彼らが持っている問題点ですよね、抱えている課題って言ったらいいでしょうか。それがイエス様によってはっきりいくつも指摘されていく、それが今日の箇所になっています。ですから私たちはこの箇所を見ながら、言ってみれば反面教師ですよね。あ、そういう問題点私もあるかもなって、ああこの姿は自分にもあるなって、そのことを確認しながら、どうしたらもっとね、ふさわしく荒れるかなって、そのことを考えていきたいと思います。じゃあ一緒に見ていきましょう。まず最初は37節から41節のところをご一緒に読んで、御言葉の時をスタートしていきたいと思います。37節から41節をご一緒に読んでいきましょう。いきます、せーの。イエスはこのように話しておられた時、ファリサイ派の人から食事の招待を受けたので、その家に入って食事の席に着かれた。ところがその人はイエスが食事の前にまず身を清められなかったのを見て不審に思った。主は言われた、実にあなたたちファリサイ派の人々は杯や皿の外側はきれいにするが、自分の内側は強欲と悪意に満ちている。愚かな者たち、外側を作られた神は内側もお作りになったではないか。ただ器の中にあるものを人に施せ、そうすればあなたたちにはすべてのものが清くなる。はい、こういうふうに言っています。ちょっと状況を説明しますと、ファリサイ派の人がね、イエス様のことをお家に招くわけですね。うちに来て一緒に食事をしましょう。で、イエス様は分かりましたって言って来てくれた。ところが、彼らは不審に思うわけですね。何かっていうと、身を清める儀式をイエス様がしないってことを見て、不審がある。あれ？やんないのか？なんだ？なんだ？ってなる。で、この身を清める儀式っていうのは、それこそ旧約聖書に書かれてある律法ではないですね。彼らが自分たちで決めたプラスアルファの細かい清くするためのルールということです。だからしきたりみたいなものですよね。で、私もイスラエルに旅行に行った時に、町の至るとこ水場があって、でそこで手を洗えるんですよね。 でもただ普通に私たち一般的にやるみたいなジャブジャブひねってジャババババってやるわけじゃなくて、まあ、そこにこう 両サイドにこう取っ手がついてるコップがあって、でこれをなんかちょっと忘れちゃいましたけど、なんかのこういう順番で手を洗うとその汚れたところにもう一回触らなくていいっていうすごいよくできてるなと思いますけれども、まあ、そういうね、まあ、しきたりっていうか、そういうのがあるわけですよ。まあ それとは書いてないけれども分かんないけれども、とにかくその当時の少なくとも人々が決めていたそのしきたりがあって、でイエス様はそれをしないっていうことを見て不信があったということです。ファリサイ派の人たちは、まあ、立法に加えて自分たちが加えたいろんなルール、これ守ること一生懸命だったんですよね、まあ、それが彼らにとっての一番大事なことだった。でそれに対してイエス様が今読んだところの、まあ、応答をするわけですよね。例えば39節のところで、あなたたちは外側はきれいにするが自分の内側は強欲と悪意に満ちている、厳しい言葉ですね。さらに40節のところ、外側を作られた神様は内側もお作りになったではないかって、こういうわけです。つまり神様はあなたの心の内まで内側までお見通しだということですよね。何しろ神様が作ったんですから、この宇宙も、そしてあなたたち私たち一人一人も神様が作られた、これ聖書が語っていることですね。だから、人には外側しか見えないですよ。私たちがね、内側でどんなひどいことを考えていたとしても、どんなものだったとしても、うまく隠そうと思えば隠せる、まあ、バレないようにはできると思います。でも神様は知ってる、ちゃんと見えてる、全部あなたの内側まで分かっていますよって、そういうことですよね。まあ、ですから、実際このファリサイ派の人たちは他の人々からは尊敬されてたわけですよね。すごいなって、あそこまでしっかり守るのって難しいよね、いや立派だなっていうふうに言われてた。でも神様は知ってる、それは、良いモチベーションから来てるんじゃないっていうことですよね。外側みんなから見えるところすっごい綺麗にしてるけど、内側どうだいって、強欲悪意それにまみれているじゃないかって、まあ、こういうふうに言うわけです。器の中にある強欲で溜め込んじゃったもの、それを人に施しなさいって、そうすれば清くなるよ本当の意味で、そうイエス様は言うわけです。ですから今日最初のポイント、そして今日全体を通してのね、一番共通して言われていることは何かっていうと、神様はあなたの内側までよくご存知ですということですよね。ですからそこから私たちが落としたいことは、人に見られる外側だけを頑張って取り繕ろうってしないで、内側を神様に取り扱われるところ、そこから始めていきましょうって、まず自分の内側、神様と向き合うところから、そこから始めていきましょう。まあシンプルですけれども、今日全体を通して語られているメッセージですね。まずこれを最初に心に留めたいと思います。はい、で続きいきたいと思いますが、ここからはですねちょっと細かく分けていきます。というのはさっき読んで気づいた人もいると思いますが、今日は不幸だシリーズなんですよね。いっぱい不幸が挙げられています。まあ、不幸だっていうとちょっとなんかいろんな意味合いがあるからあれなんですけれども、まあ、要は細かくいろんな彼らの抱えている課題、問題点、それをイエス様がね、親切ですね、ちゃんと一個一個扱って話してくれるわけです。まあ、なのでそれ順番に見ていきたいと思います。でぜひ、自分に言われてるようだなっていうところがあったら、あ、これ私に語られていることだな、まあ、そう思ってね受け取っていきたいなと思います。じゃあまずは前半戦はですね、ファリサイ派の人たちですね、その言われたことを絶対守るマンの人たちですけれども、決めたことを絶対守るマンですね、この人たちの不幸って言われているところ順に見ていきたいと思います。じゃあ最初42節をご一緒に読んでみましょう。42節いきます。せーの。それにしてもあなたたちファリサイ派の人々は不幸だ。ハッカや運行やあらゆる野菜の10分の1は捧げるが、正義の実行と神への愛はおろそかにしているからだ。これこそ行うべきことである。もとより10分の1の捧げ物もおろそかにしてはならないが、と言っています。まず最初に彼らが不幸だってイエス様に指摘されているのは、 10分の1は捧げている。これは聖書に書いてあることですね。受け取ったね、その産物の10分の1は神様に捧げなさいって、まあ、10受け取ってるわけですからね、与えられた全てのものから10分の1を神様に感謝をして捧げなさいって。それやってるねって、やってるのはやってるんだ。でも正義の実行と神への愛はおろそかにしているって、こういうふうに言うわけです。ちょっと面白いのは、その後ちゃんと神イエス様はねフォローしていて、まあとは言っても10分の1の方もやらなくていいっていうことを言ってるわけじゃないぞっていうことはちゃんと確認はしています。それはちゃんとやるんだけど、それは前提、やるのは前提であって、でも問題は何かっていうと、これちゃんとやってる俺偉いってなってるわけですよね。これちゃんとできてる私偉いって、まあ言ってみれば自分に見せるため、そして他人に見せるためにちゃんとやってんだよっていうところをやってんだということです。まあ、まさに心の内を知っている神様だけが指摘できる話ですよね。それをイエス様はここで言っています。一方で正義の実行と神の愛がおろそかになっている。まあ、正義って言ってますけれども、義の実行ですよね。要は神様との関係が正しい、そこから出てくるふさわしい行い、行動、そして何よりも神様との愛、愛の関係、これがおろそかになっているということです。まあ、だから逆転しちゃってるんですよ。本当は神様との関係がまずあって、愛されている、どんなにか大切にされているか、まあ、その関係があって、それに応答して従っていこうって、こうするとね神様喜ばれるな、そうしていこうって、そういう順であるはずなのに、逆になっちゃって、順番逆になっちゃってて、正しい自分を見せるためにやればいいでしょって、やってるから大丈夫でしょって、そうなってしまっている。そのことをイエス様は言ってるわけです。まあ、最初に問われているポイントはこれですよね。神様との関係スタートで、あなたの行動を、あなたの生き方を見直してみましょう。あなたの、ね、動機は何ですか。あなたの生き方のスタート地点は何ですか。神様に愛されていること、神様に許されて正しい関係にされていること、だから応答するんだって、みんなに、あるいは自分に正しいって思ってもらうために行動するわけじゃないんだって、正しくなかった私たちが正しいものとされているから、そんなに愛されているから応えるんだっていうこと、ここをぜひ最初覚えたいと思います。神様との関係をスタートにして自分の生き方を見直してみましょう。自分の行動を見直してみましょうということですね。はい、じゃあ次いきます。今度は43節を読んでみましょう。2つ目の、ここ不幸だねって言われているところを見てみます。43節をいきます。せーの。あなたたちファリサイ派の人々は不幸だ。街道では定席につくこと、広場では挨拶されることを好むからだ。はい、まあ、これは私たち日本の社会の中で生きていると、ちょっと似たところあるんで分かりやすいですね。理解はできると思います。街道では定席につくこと、まあ、要はね、日本の文化で言ったら多くの方のね、良ければいい方の席に座れば座ったほど、あの人が立派な人なんだな、あの人が偉い人なんだなって、まあ、そういうふうに見てもらえるし、また広場で挨拶される。広場はみんな集まってくるところなんですよ。たくさんその、囚人の目があるわけですよね。周りの人たちの目があって、そこで、おお先生先生って言われたら、おおなんとかさん、どうもどうもどうもって言われたら、おおなんかあの人は一言の人物みたいだぞって思ってもらえるから、へんって、もうどうもどうもってやってるけれども、へんって心の中でちょっとね、言われるっていう、まあ、そういうことですよね。まあ、要は、人の評価です。これを第一にしちゃってるって、そういうことですよね。神様との関係性じゃなくて、人の評価を第一にしてはいけない。まあ、これが第二のポイントだと思いますね。まあ、最近は承認欲求っていう、そういう表現、言葉をよく使ったりします。インターネットでね、 SNS とか、あると、まあ、いいねっていうのがあるわけですよね。なんか自分が投稿した、記事とか、いろんな、まあ、投稿したものに、みんながいいねいいねいいねいいねいいねいいねって言ってくれるといいだろうって気持ちが良くなるって、まあ、そういうことですよね。これ承認欲求の話で、別に承認欲求があるのはいいと思うんですよ。 それは人間のね当然のことだと思います。何しろ認められなかったら大変ですよ。私たち誰からも認められなかったらこれ辛いですよね。誰も私のことを見てないって、私は空気なのかしらって、なんかなんのどういうことなのかしらね。あるいは あなた素晴らしいんだねって言ってもらえなかったら、まあ、もちろんね自分で考えることかもしれないけども、なんか辛くなってくる、まあ、だから承認欲求があることは、まあ、普通だと思います。別にそれが悪いことではないと思うんです。でも問題は誰に承認してもらうかということですよね。もし人にいいねって言ってもらうこと、人に褒められること、人に認められること、それが あなたにとってそれを満たすための方法だとするならば、不幸だって、それは本当に不幸だって、そう私たちも思うわけですね。イエス様はそれを不幸だって言ってるわけですよ。それは、もう何て言うんですかね、悪ことを知らないですよね。ずっと追いかけてくると思います。人の評価で自分を満たそうとしたら、ま、あれ評価されない、もっと評価してほしい、もっと評価してほしいな、認めてほしいなって、もうずっと上乾いてそれを追い求めることになると思います。そして答えはね、皆さんも分かっていると思います。じゃあ私たちは誰に認めてもらうべきですか、何の評価をね大事にするべきですか。もちろん神様ですよ。神様があなたを認めている、神様があなたを承認している、神様があなたをいいねってしているっていうことですよね。極めていいねってしているっていうこと、これが第一でなければ、これによって満たされるのでなければ、ずっと満たされないものを追い続ける、それは不幸だって、まあ、事実そうだと思いますね。さあ私たちはどうでしょうかということですね。どの評価をね私たちは第一にしての追い求めているでしょうか。もしそれで不幸になってしまうのであれば、あそうじゃない、間違えたものに承認してもらおうとしているということです。人の評価ではなくて神様の評価によって、承認されていきましょうということです。はい、次いきます。今度は44節をご一緒に読んでみましょう。44節いきます。せーの。あなたたちは不幸だ、人目につかない墓のようなものである、その上を歩く人は気づかない。はい、ここはちょっと何て言うんですかね、文化的な背景が分からないと難しいところなんですけれども、まあ、一番一般的に言われている理解の仕方としては、人目につかない墓、そもそも墓に触れると、一定期間汚れるってことになっちゃうわけですね。そのルール上っていうか、で墓に触れると汚れるという状態になる。で、人目につかない墓はどういう状態かというと、まあ、だから風景に紛れ込んじゃってる、だから普通に歩いているときにうっかり触れちゃうということがあるわけです。でそうすると気づかない間に汚れていることになっちゃうっていう、まあ、そういうことを意味していることなんですよね。まあ、つまり、みんなにこのファリサイ派の人たちが、正しくやってる俺偉いだろうって、まあ、言ってないですよ。でも本当はそう思ってそういう動機で行動していると、周りの人たちも本当はそれが大事じゃないのに、順番逆なのに、だんだんそれに似たものになっていっちゃうって、だ悪影響だってことですよね。悪影響を及ぼすようになる、まあ、その人だけだったらね、 まだとは言わないけれども、その人にとどまらないっていうことです。周りもその同じような価値観になっていってしまうんだということです。ここまで考えるとね、ちょっと厳しいですよね。私もなんかこの箇所を読んで、いやそこまで言われちゃうともう大変だこれやって思いました。じゃあちょっとね、もうなんか気遣いすぎちゃっても何もできなくなっちゃうんじゃないかなって思いましたけれども、まあ、でもそういうことを言いたいんじゃないんですよ。ポイントは何かっていうと、まあ、結局ですね、人に見せようって言うんじゃなくって、いつでもあなたの人からも本当の意味では自分からも見えてない内側から始めなさいってことですよね。イエス様との関係から始めなさいって、ここがポイントなんですよ。さっきも言いましたけれども、私たちのスタート地点はどこですか。内側から始めましょう。それはつまりイエス様との関係から始まりましょう。イエス様に愛されて嬉しい、だから私たちは応答するんだって、それがスタート地点でなければもうずっと大変。人に認められて嬉しいから始まると、ずっとそれを追い求めることになります。あの人この間褒めてくれたのに今回褒めてくれないのはダメだってなるし、 あの人は褒めてくれるけど、あの人は褒めてくれないなって、あ、ダメだって、ずっと追いかけることになります。でも違います。私たちはそうじゃないんですよね。私たちはイエス様に愛されて嬉しい、イエス様、あ、私のことを認めてくれて嬉しい、イエス様にとって皆さんはですね、自分の命をかけるに値するものなんですよ。どうですか、こんなに言われたことありますか。お前は私の命と同等だって、お前の存在は私の命と同等だって言うだけじゃないですよ、身をもって見せてくれてますよ。こんなに言われたことありますか。他のもので満たそうとするとこれ大変ですね。これだけがあなたを満たすものだって、愛されて嬉しいから始めましょうですね。愛されるために始めましょうはダメですね。大変です。ずっとずっと何か追いかけることになりますね。愛されるためにじゃなくて、愛されて嬉しいから始めましょう。これ内側から始めることですね。ぜひ思い巡らしたいと思います。さあ、今度後半戦いきます。今度は相手が変わりますね。今まで絶対守るマンだったファリサイ派の人たち話してましたけど、今度はそのルールを教える側ですね、立法学者の人たちに対してイエス様がまた3つ、ここがね不幸だねっていうところが出てきますので、そこを見ていきたいと思います。ではまず45節46節をご一緒に読んでみましょう。45、46いきます。せーの。そこで立法の専門家の一人が、先生、そんなことをおっしゃれば私たちをも侮辱することになりますと言った。イエスは言われた。あなたたち立法の専門家も不幸だ。人には背負いきれない重荷を負わせながら、自分では指一本もその重荷に触れようとしないからだ。はい、こう言ってます。まあ、やめときゃいいんですけどね、立法の専門家の人が、入ってきちゃうんですよね。入ってこなければよかったのにね、うっかり入ってきちゃうんですよね。先生そんなこと言ったら、何しろ仲間ですから、ファリサイ派の人たちと立法学者の人たちは。立法学者がこれを守ろうねって言って、ファリサイ派の人たちが守ろうぜってやるっていうことですから、まあまあ仲間なんですよ。だからファリサイ派の人たちがこういうふうに問題点を指摘されていると、よしゃいいのに、立法学者の人たちがそんなこと言ったら俺たちも悪いってことになっちゃいますよって、そう言われるぞっていう分かりそうですけども、気づかずに言っちゃうわけですよね。それでイエス様がではということで、立法学者の人たちにも彼らの持っている課題、問題点ですよね、そこを話し始めるわけです。で、最初は何かというと、一つ目は、人には背負いきれない重荷を負わせながら、自分では指一本もその重荷に触れようとしないからだって、こういうふうに言ってます。まあちょっと意地悪な言い方をすれば、君たちは人には偉そうに言うけれども、自分には適用しないんだねっていうことですね。人には言うんだけど自分はやんないって、まあ、そのことを指摘されているわけです。厳しい、はい、牧師である私たちは特に注意しなければとか言って、まあ、まあ私たちみんなへのメッセージですから、そう受け取りたいと思いますが、そうですね、まあ、最初にこの箇所を私読んで思い出したのはですね、二宮由紀夫先生が以前言ってた適用っていう話ですね。御言葉の適用について言ってたのが、なるほど、うまいこと言うなと思ってすごく印象に残ってるんですね。で、私たちは聖書の御言葉を読んでいるときに、自分に適用するのではなくて、で、適用っていうのはね、ここで言う適用っていうのは、その、信仰の適に用いるですよね。だから自分に語られていることだなって適用するんじゃなくて、他の人に適用するんだ。で、こっちの敵はですね、敵対するの敵ですね、適用するんだ。だからこの御言葉を受け取るときに、私たちは、あ、神様私にこう言ってるんだなって受け取ればいいんだけど、まあ、ともすると、皆さんも経験したことないですか、あるある、これあの人のことだって言うんですよね。いやいや違う、君のことだってこれはあなたの話だって、な、本当はそうなんだけど、あれの子、あの人のことじゃんとか言って、いや神様に言われてるざま見ろとか言って、違う、そうじゃなくて、あなたの話だよということですよね。ここが今ここで指摘されているわけですよね。私たちは御言葉を受け取るときに、自分のこととしてまず受け取らなきゃいけない、また同時にですね、第三者にならないっていうこともここで言ってますよね。自分では言うけれども自分は適用しないって、それ第三者になっちゃってるわけですよね。神様こういうふうに言ってるねって、あ、もうこれなんかさっきから言いながら自分のことを言われてるみたいでドキドキしちゃいますけれども、神様こういうふうに言ってますねって言うんだけれども、まあ、それはまるで評論家のように伝えるだけ、 あなたに語られていることなんだよって、まあ、そのことを私たちはちゃんと受け取っていく必要があるということですよね。神様が私に語りかける幸いのことじゃないですか。他の人からスタートじゃなくて、あの人のこと言ってるなからスタートじゃなくて、あ、神様私にこうおっしゃってるんだなって、ぜひそれをね、自分に語られていることとしてまず受け取りましょう。そのところを覚えたいと思います。はい、次行きましょう。今度は、次ちょっと長いんですけれども、47節から51節まで、少し長いですが一気に読みたいと思います。47から51まで読みましょう。行きます。せーの。あなたたちは不幸だ。自分の先祖が殺した預言者たちの墓を建てているからだ。こうしてあなたたちは先祖の仕業の証人となり、それに賛成している。先祖は殺し、あなたたちは墓を建てているからである。だから神の知恵もこう言っている。私は預言者や使徒たちを使わすが、人々はその中のあるものを殺し、あるものを迫害する。こうして天地創造の時から流されたすべての預言者の血について、今の時代の者たちが責任を問われることになる。それはアベルの血から祭壇と聖女の間で殺されたゼカルヤの血にまで及ぶ。そうだ、言っておくが、今の時代の者たちはその責任を問われる。はい、こういうふうに言ってます。まあ、ちょっと長くて難しかったかもしれませんが、言ってる内容はですね、意外とシンプルです。旧約聖書の中でたくさんの預言者たちが出てきます。で、多くの預言者の仕事は何だったかっていうと、まあ、ちょうど今ね、私たちはエレミア書も月ごと格付きで読んでるので分かると思いますが、ダメだって、悔い改めなければって、神様に立ち返りなさいって、これが預言者たちの、まあ、大きなメッセージですよね。で、ところがこれ言われて人々はどうしたかっていうと、じゃあ悔い改めなければってなかなかなんなかった。ほとんどの場合は余計なこと言うなよって、テンション下がるわってことですよね。まあ、俺たちがダメだなんて言うなっていうふうに反応するわけです。で、まあ、悪い場合はあんな余計なこと言うやつは消してしまおうってなるわけですよね。場合によっては、神様からのメッセージを伝えることによって殺されてしまう者までいた。迫害されるのなんか日常茶飯事、まあ、こういうわけですよね。で、そうやって殺された預言者たちの墓をあなたたちは建ててるね。で、墓を建てるときに彼らは何て言うかというと、ああ、なんということだ、この正しい預言者たちが殺されてしまって、俺たちの時にこんなことが起こったら絶対こんなことはなかったのにって言って預言者たちの墓を建てるわけですよね。だけど違うでしょうって、あなたたちも同じでしょうって、そういうふうにイエス様は言ってるわけですよ。まあ、どう同じかっていうと、まさしく今日の最後のところがそれを証ししてますよね。イエス様が正しいことを言いました。本当に私たちの持っている罪の問題、今私たち見てもそうだなって思う。まあ、それ指摘するとイエスがそこを出て行かれると、律法学者やファリサイ派の人々は激しい敵意を抱き、いろいろな問題でイエスに質問を浴びせ始め、何か言葉尻を捉えようと狙っていた。同じ、まさしくエレミア書の時と同じ、旧約聖書の時代の預言者たちと同じ、イエス様が正しいことを言って神様に立ち返りなさいと言うと、殺してやるって思う、なんでそのこと言うんだって、ふざけんなよってなるって、まるで同じということですよね。まあ、だから、時代違うけれども同じ問題の同じ責任を問われることになるよって、そういうふうに言ってるわけです。で、実際ですね、私たち聖書を読んでいると、旧約聖書でも新約聖書でもイエス様以外はみんな登場人物罪人なんですよね。どっかなんか欠けたとこある、まるで私たちの姿だということです。完璧な人間はいない、イエス様以外は一人もいない。もちろんいい人も、なかなか立派な人もいるし、私たちの信仰の先輩として見るところたくさんあるけれども、でもやっぱり罪たくさん出てくる。でもその時に私たちはそれどう見るかってことですよね。バカだな、こう本当にもう俺だったらこんなことしないのにって言ったら同じってことです。それは愚かだよということですよね。そうじゃなくて、私も同じだって、ああこれは自分の姿だってちゃんと認めるということが大切だと ということですね。まあ、今日は最初からそのことを言っているので繰り返しになっちゃいますけれども、まあ、要は悪い霊が、ね、出てきたときに、これをちゃんと自分の、ね、反面教師として、受け取っていく、きちんと取り扱われていく、まあ、このことをしたいと思います。さあ、いよいよ最後です。52節を読んで最後のポイントを見て終わりましょう。52節いきます。せーの。あなたたち律法の専門家は不幸だ。知識の鍵を取り上げ、自分が入らないばかりか入ろうとする人々をも妨げてきたからだ。はい、こういうふうに言ってます。最後は、彼らの大きな問題は鍵を持っているのにそれ取り上げちゃって自分も入んないし人も入れないって言ってます。知識の鍵って言ってますね。まあ、要は聖書の御言葉、また福音、今だったら私たちにとっては福音ということでいいんじゃないでしょうか。イエス様も教会をペトロと、ね、話しているところで、私はこの上に教会を建てる、その信仰の上に教会を建てるって言いました。そして、鍵を授けるっていうわけですよね。御国の鍵、それは聖書の言葉。何しろ私たちはこの御言葉によってイエス様に出会わなければ、イエス様が私たちを愛し許しているということを知らなければ受け取りようがない。天国の門閉まったまんまということですよね。でも私たちはこの御言葉によって鍵がガチャって開かれた、なんて幸いなことでしょうか。この当時律法学者の人たちが持っていたのはまだ旧約聖書だけですけど、でもそれでもね、同じことだと思います。彼らはそれでね、ガチャって扉を開いて神様のもとに行こうってすればよかったけれども、彼らが実際やってしまったのは、自分たちで取り上げて難しいものにして、そして自分も受け取らないし人が入ることもさせないってしてしまったということですよね。まあ、ですから、まあ、メッセージはシンプルだと思います。私たちは受け取っているこの福音を、私たちは受け取っているこの御言葉を隠さない。私も受け取るし、また他の人にも喜んで分かっちゃうんだということですね。この鍵を隠しちゃいけないし、私も入るし他の人も入れるようにちゃんとドアを開けましょうっていうことですね。御言葉を素直に喜んで受け取って、また分かち合うものになりましょう。すごくシンプルなメッセージだと思いますね。ぜひ思い巡らしたいと思います。さあ、今日はたくさんのポイントが、ね、ありました。まあ、全部が全部っていうふうに感じることはなかったかもしれませんけれども、今日特にこれは私のことかなって思うことがありましたら、ぜひそのこと特に神様の前で取り扱ってもらいたいなと思います。そして応答して祈るものになりましょう。じゃあしばらくそれぞれでお祈りしたいと思います。あります。ハレリア、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。イエス様、改めてあなたが私たちを愛してくださっていること、自分のその命とあなたのその尊い、その血の重みとそれをかけて、私たちをあがなうのに全く惜しくないと思うほどに、私たちを大切に思い、あたい高く思い、愛しておられること、改めて覚えて感謝いたします。この愛に応答するものであらせてください。私たちは見えるものにどうしても影響されます。人からどう見えているかや自分でどう見るかにも心が寄ってしまいます。もう一度あなたからスタートさせてください。私たちをあなたの愛からスタートさせてください。あなたに愛されていることからもう一度応答するものとならせてください。 それぞれ祈ったこと、あなたが祝福して、答えてくださいますようによろしくお願いいたします。今日から始まる1週間の旅路もイエス様が一緒にいてください。お一人お一人の祈りに合わせて尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。